聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第55章の6節と7節、旧約聖書の1152ページです。イザヤ書第55章6節と7節です。主を尋ね求めよ、見出しうる時に呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私の神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。次に新約聖書から、マタイによる福音書第15章21節から28節まで、新約聖書の30ページです。マタイによる福音書第15章の21節以下。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒された。祈ります。天地の造り主、生ける誠の神様、主イエスキリストの苦しみを忍ぶ受難節の最初の主日、兄弟たち姉妹たちと共にこの礼拝に集うことを許され、心から感謝いたします。どうか独り子を賜ったほどに世界を愛したもう、あなたの憐れみと慈しみを私たちが今日も高らかに賛美することができますようにお導きください。神様、今日は沖縄から村椿義信先生をお迎えすることができましたことを感謝いたします。この国でただ一箇所激しい地上戦の惨禍をなめ、たくさんの尊い命が無残にも奪われたところ、戦争が終わって60年以上も経った今もなお米軍基地の重圧の下で苦しんでいるところ、その島で先生は主イエスがお教えになった愛のために、神の国の福音のために、そしてあなたが望んでおられる誠の平和のために祈り、多くの人々と一緒に働いてこられました。その祈りと労苦を、そしてあなたが与えてくださる希望と喜びを、私たちもまた及ばずながら共有することができますように導いてください。この今日の良い機会を、そのための一つのステップとしてあなたがお与えになったことを信じます。あなたがお作りになった沖縄の美しい自然と平和を愛する人々の心が、あなたの憐れみと大能の力によって守られますように、私たちは心から祈ります。 先生が牧しておられる石川教会を祝福してください。今そこで時を同じくして礼拝を守っておられる兄弟たち姉妹たちと、また先生のご家族を祝福してください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。リハビリに励む姉妹、難病で苦しんでいる姉妹、先週入院して手術を受けられた姉妹のために祈ります。どうかあなたの癒しが与えられますように。お年を召された方々を支え、孤独な友を慰めてください。心を病む友を慈しんでください。外国で暮らす友と気流の外国人を守ってください。人生の難問に直面している方々には良き解決を。多忙な仕事で疲れている友には日々新たな力を。旅にある方々には旅路の平安をお与えください。今日私たちのこの礼拝に初めてお見えになった方々の上に、あなたの恵みが豊かにありますように。この季節、入試に立ち向かっている若い人々がいます。どうかその心と体をあなたが力づけてくださいますように祈ります。教会学校の愛する子どもたちを今週もお守りください。そしてこの町に住むすべての市民の方々の上に、今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを、皆さんの祈りに合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。村椿義信先生について簡単にご紹介したいと思います。で、先生は横浜の生まれです。で、お父様が私の数年先輩であられまして、横浜本牧恵み教会の牧師をしておられました。で、義信先生はそこでお育ちになって、東京神学大学を卒業されまして、で、私より十数年後だと思いますが、ですから若い世代に属する牧師さんです。で、柿の木、卒業後は柿の木坂教会で働かれて、その後西ドイツ、当時まだ西と東とに分かれておりましたが、西ドイツのヴッパータールというところにある神学校に留学されました。で、これは私も行ったことがある進学校なんですね。私の場合は半年だけでしたが、先生はそこに2年半とどまられまして、いい先生方について進学の勉強をなさいました。で、それから帰ってこられて、沖縄の宜野湾伝道所というところに、就任されたわけであります。で、しばらく経ってから98年から2001年まで、だいたい3年間ですが、ケルンとボン、西ドイツのケルンの近くに、割に日本人がたくさん住んでいて、そしてその人たちに日本語で礼拝を守るという教会が、ございますが、そこの牧師をなさいました。で、帰ってこられてから今の石川教会に赴任されて、そこで仕事をしていらっしゃるわけですね。そういう若い世代で私が最も尊敬する人々のうちの一人です。今日、講談交換という形で、10月には私と妻が石川教会に伺いまして、大変お世話になりましたが、その交換っていうと何だか変ですけれども、今度は先生をぜひ お迎えしたいという役員会が熱心な意向を示しまして、今日そのことが実現したわけであります。 で今日先生のお話を皆さんと共に伺うことができることは私の喜びです。説教の題は持ち場を超えてであります。それではよろしくどうぞ。
皆さんおはようございます。昨年の秋に村上先生そして奥様の雅子先生に石川教会訪ねていただいて説教をしていただきました。そして説教の後でも少し時間を取っていただいて教会員の人たち と本当にじっくりと話し合う時を持つことができました。で今回その村上先生の代々木浦和教会に呼ばれていくのだという話をしたら教会の皆さんぜひ行ってきてくださいと、そして自分たちからよろしくという言葉を教会の皆さんに伝えてくださいということでしたので、この場を借りて伝えさせていただきたいと思います。で先ほど村上先生に聖書の箇所を読んでいただきましたけれども、マタイによる福音書15章の21節以下というこの箇所は私にとってどういうことを語っているのかなかなかその意味がわからない箇所の一つでした。で説教ではあまり取り上げたくない箇所の一つだったわけであります。でそれでは今はわかっているのかと、わかっているから今日はここでこういうふうに説教で取り上げようとしているのかと、言われると困るのであります。まだまだ分かってはいないと思うのですけれども、でしかしこの箇所をこう読むことができるのではないかという話を今日はさせていただきたいと思います。でイエスはある時ティルスとシドンの地方に行かれました。地図で見ますと地中海の沿岸にある町だということが分かります。なぜ主イエスが弟子たちとこのような場所に行ったのかということはよくわかりません。これらの地方はイエスが宣教活動をしたガリラヤやたびたび出かけていったエルサレムからはかなり離れたところにあります。異教の地あるいは外国の地に行ったと言えるかもしれません。するとそこでその地に生まれたカナンの一人の女性が登場するわけであります。そして主よダビデの子よ私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと言います。外国に行けば当然その地で生まれた人たちが登場するわけであります。新しい人たちとの出会いが起こるわけであります。しかし、主イエスは何もお答えになりませんでした。なぜイエスはそこで沈黙してしまったのでしょうか。弟子たちはまるで迷惑だと言わんばかりにイエスに向かってこの女を追い出してくださいと叫びながらついてきますのでというように訴えます。弟子たちのこのような思いやりのない態度を見て私たちは一体どうなっていくんだろうとハラハラしながら読んでいくわけでありますけれども、イエスはどうしたのかと、イエスは弟子たちを叱ったのかというとそうではなくて、この時はイエスも迷惑だと言わんばかりに私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないと言います。私はあなたたちのところには使わされてないんだということを言うわけであります。でそもそもイエスがイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないのであれば、外国の地にティルスやシドンの地方に行かなければいいのにと私は呼ぶたびに疑問に思いました。でそうするとどうなるのかと、するとその女性はさらにイエスに近づきイエスの前にひれ伏し叫び続けたと書かれています。 主よどうかお助けくださいというふうに叫び続けた。でこれでイエスはやっと思いやりをかけてこの女性の言葉を聞くのかというと、まだまだそうではなくて、イエスは子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないと言います。まあ、ここまで読むと、イエスはなんて思いやりがなくて冷たいのだろうというふうに考えてしまいます。そしてさらにその続きを、最後の部分を読んでいくわけですけれども、最後にはイエスはこの女性の願いを聞き入れて娘の病気を癒したというように記されています。その最後まで読んでやっと安心するわけでありますけれども、でもどうして早く、もっと早く癒してあげなかったんだろうかと、なぜもったいをつけてあれこれ相手を困らせておいて、そして最後に癒すというようなことをするんだろうかというような疑問が湧いてきます。で、私は聖書、新約聖書、福音書のさまざまな箇所を読むときに、特に福音書の場合には、イエスがその時その時にどのような顔をしていたんだろうかということを考えることがあります。この時は疲れた顔をしていたのか、疲れを癒すために外国の地に行ったのかと、だからわざわざ外国の地に行ってもそこで誰にも会おうとしなかったのかというようなことを考えたりします。あるいはそれとも冷たい冷酷な顔をしていたんだろうかと、あるいは相手を蔑むような、バカにするような、見下すような、そういう顔をしていたんだろうかというふうに考えたりします。で、あれこれ私はこの箇所を見ながら、イエスはどういう顔をしてこの女性の前に立っていたんだろうかということを考え続けていたわけでありますけれども、最近私が考えたことは、イエスはこの時とても悲しい顔をしてこういうことを語ったのではないかということであります。そういうふうに私は考えるようになりました。で、どうしてそういうふうに考えたかというと、私は今先ほど村上先生に紹介していただきましたように、石川教会に赴任して2年目になります。で、この2年間を振り返って、あるいは私はそもそも沖縄で暮らすようになって今24年が経とうとしていますけれども、約24年25年という年月が経とうとしている、こういうこの自分のこの今までの歩みというものを振り返ってみて、これもしたかったし、あれもしたかったけれども、人間としてできることっていうのは決して多くはないんだということに気づかされたからであります。で、自分のことと、それからイエス様のことを同じように考えてしまってはならない、混同してはならないのでありますけれども、イエス様もこの地上に生まれ、そして生活をされました。主イエスも私たちすべての人間と同じように人間としての歩みをされたわけであります。で、その技はもちろん比較にならない、主イエスがした技と私たちの技をこう簡単に比較するなんてことはしてはならないことなのだと思いますけれども、しかし人間として歩まれたということは同じであります。私たちはイエスは何でもできる方だと考えてしまいます。私たちすべてを分け隔てなく愛し、私たちを力づけ、私たちすべてのものを導いてくださる方だと、そう考えます。しかし今から約2000年前にこの地上でイエスがまさに人間として、私たちと同じような人間として歩まれたのだということを私たちは忘れてはならないと思います。人間として歩むということは一体どういうことなのでしょうか。ここで難しい議論をしようとしているわけではありません。ここで今私が言いたいことは単純なことであります。人間はここにいたらあそこにいることはできない、ここにもあそこにもいて、そして多くの人たちにこの顔合わせ、そして対応することはできない。 同時に2箇所あるいは3箇所あるいはそれ以上の場所に存在することは不可能だということであります。私は今ここで東京にいますということは、今は私は沖縄にいるわけではないということであります。どちらの仕事もするなんていうことはこれはできない。どちらかの仕事をせざるを得ない。でそれがある意味で人間として生きるということの宿命のようなものだと考えることができます。主イエスはここにもあそこにもおられたわけではありませんでした。イエスは今から約2000年前にユダヤ人としてパレスチナで活動をされました。そのことはイエスは決して日本であるとか、この東アジアであるとか、あるいはそれ以外の場所であるとか、そういうところで活動したというわけではなかったということを意味します。でそのイエスが使わされた場というのは、まさにイスラエルの家で、しかもそのイスラエルの家の失われた羊のところだったわけであります。失われた羊という、この言葉については、私たちはイエスの迷い出た羊の例え話を思い起こすことができます。日本語で迷い出ると、100匹のうちの1匹の羊が迷い出てしまったと、迷い出るという、そういう言い方をすると、まるで自分から自分の都合で自分の意思で迷い出たかのような印象を持たされます。でしかし、イエスが言おうとしている迷い出た羊というのは、私たちのこの現代の社会の中でもその迷い出た羊と同じ状況に立たされている人たちがいると思うのですけれども、決して自分から自分の意思で迷い出たというよりは、社会から排除され社会の中に居づらくなって出ていくしかなかった人たちだと思います。例えば登校拒否という言葉がありますけれども、いわゆる登校拒否と言われる、その現象というのは、決して自分から学校で勉強するよりはむしろ社会に出てそこで活躍しようと考えて学校を飛び出したという人ではなくて、むしろいじめられたり、あるいは仲間外れにされたりして出て行かざるを得なかった人たちのことだと思います。あるいはストレスが溜まってしまうとノイローゼになったりするというのも、自分からそうなろうとしてなったというわけでは決してなくて、社会の中でそうさせられた、させられてしまった人たちのことだと思います。100匹の羊の中から1匹が迷い出た、でこれは自分でもうこんなところにはいたくないと言って外に出ていったというよりも、いろんな原因があってそこからこのいわば追い出されるようにして出て行ってしまった、出て行かされてしまった、そういう人のことではないかと思います。でそういう100匹のうちの1匹、迷い出されてしまったそういう1匹をイエスは探し求めたわけであります。でそういう人たちのもとにイエスは使わされたんだと。自分はイスラエルの家の失われた羊のところに使わされたんだという意味は、そういう意味だと言えると思います。でイエスはそういう人たちのもとに自分は使わされたんだという、そういうはっきりとした意識を持って、実際に今から2000年前にこの地上で歩まれたのだと言えると思います。苦しんでいる人たち、倒れている人たち、仲間外れにされている人たち、その人たちはその当時も世界中にたくさんいたでありましょう。ギリシャ、あるいはローマ、あるいはその地中海沿岸のさまざまな国々、そういうさまざまなところに失われた羊がいたに違いない。でしかし主イエスはその時は、自分はイスラエルの家の失われた羊のところに使わされたのだという、そういう意識を持ってそして活動されたのだと思います。イエスはあっちでもこっちでも同時に働くことはできないと。もちろんローマにも、あるいは北アフリカにも、あるいはスペインにも、いろんな箇所に倒れている羊がいるかもしれない。だけど自分は 今ここでこれをすることが自分の使命であるというふうに捉え、そしてそう語ったのではないかと思います。で、例えば使徒のパウロ、新約聖書にパウロという使徒が登場しますけれども、そのパウロは違う考えを持っていたと思われます。パウロはローマの市民権を持っていました。そしてギリシャ語をよく話すことができました。で、そういう市民権を持っている、そういうものとして、そしてギリシャ語が堪能に話せるという、そういう技術を生かして、ギリシャ語が通じるその当時のローマ帝国のその全領土でパウロは働こうとした。それをパウロは自分の使命として考えたのだと言えると思います。だからパウロはもしできることならスペインまで行きたいと。スペインはその当時はローマ帝国の一部、ある意味でこの西の果てでありましたから、その西の果てまで行きたいと、そう考えたのではないかと思います。で、その当時はオリエントという地域はおそらくギリシャの世界では知られていたと思います。またそのオリエントを越えて、東の方に行けばインドであるとか、あるいはそのインドを越えてさらに中国という、そういう地域もあったわけですけれども、中国までは一般にはまだまだ知られていなかったかもしれませんけれども、パウロは決してインドとか中国に行こうとは考えませんでした。ギリシャ語がよく話せるという、そういうこの自分のこの技術というものを生かして自分が働くべき場所はここなんだというふうにパウロは捉え、そしてそのことのために全力を尽くそうとした。で、それがパウロの姿勢だったと思います。で、私たちはイエスであればおそらく何もかもできるのではないかというふうに考えるかもしれない。でも人間として限界を持って歩む場合に、どこで何をするのか、自分に与えられているこの時間、そして力というものをどこのために、誰のために用いるのかということをこう考えなければいけない。で、それを超えてあれもこれもしようと思っても、実際にはできないというのが、私たちのその現実ではないかと思います。で、イエスのしたことで、それは使わされた場所、自分が使わされた場所でもってまずそのできる限りのことをするということだったのだと言えると思います。主イエスはある時にはパンの奇跡を行い、少なくとも4000人、あるいは5000人、あるいはおそらくそれ以上の人たちがそこにいたのではないかと言われていますけれども、そういう人にパンを、少ないパンを分け与え、そして全ての人たちを満腹させることができました。そしてその結果、いくつものパンがそこに残ったというように聖書に記されています。イエスはそういうパンの奇跡を行うことによって、たとえ少ないパンであっても、それを人々に分け与えることができるんだと。パンを分かち合うこと、そしてみんなで一緒に食べるということが、どんなに素晴らしいことであるかということを教えたのだと思います。主イエスはそのことによって、イエスがパンを分け与えたように、私たちもまたそれぞれが、その周囲の人たちにパンを分け与えること、で、それがどんなに大切なことかということを示そうとしたのであります。イエスがその使わされた場所でしたこと、で、それを私たちもそれぞれの使わされた場所でもってすること、で、それが大切なことなのであります。で、そのことをイエスはこの自ら意識していた。自分はそのまずその使わせた場所でもって全力を尽くさなければならないと考えていた。そして人にはそれぞれ使わされている場所がある。パウロはパウロ、イエスの弟子たちは弟子たち、また私たちは私たちと使わされている場所がある。そこで全力を尽くすようにと ということをシエスはこういった箇所でも教えているのではないかと思います。で、しかし、そうは言いましても私たちはいろいろジレンマに陥ってしまう、板挟みになってしまうことがあります。そういう経験をすることは皆さんにもあるのではないかと思います。例えばアジアやアフリカに飢えた人たちがたくさんいると、何かボランティア活動しなければならないと私たちは考えます。で、実際に何かをすることもあります。で、じゃあ自分の知っていることが十分にできているのかといえば決して十分ではない、不十分ながら何かをします。で、だけどもそういう外国に困難な状況に立たされている人たちがいるわけではなく、この日本にも地震や災害などのために苦しんでいる人たちがたくさんいます。そういった人たちのためにも何かしなければならないと考える。私たちのそれぞれ生活をしている地域社会にもボランティアであるとか助けを必要としている人たちがたくさんいます。だけどもそういう地域ということを考えるまでもなく、まず私たちの周りにも助けを必要としている人たちがたくさんいます。自分の家族のもの、特に幼い子どもたち、あるいはお年寄りが介護を必要としているというような場合に、そういう家族の一人一人のことを私たちは考えなければなりません。そういうところでこのこともしなければならないし、しかしあれもしなければいけないしということで、一体何をしたらいいのだろうと私たちは迷ってしまうことがあるのではないかと思います。で、今日の聖書の言葉というのは、イエスの言葉というのは、決してあれもこれもすることが求められていることではないのだということを私たちに語っています。イエスは決してただ人類愛だから一般に誰でも愛しなさいということを言っているのではなくて、そうではなくて、それぞれができるところ、自分が使わされている場というものを考えながら、自分の持ち場、自分の働き場というものがどこであるのかということを考えながら、そこで力を尽くすようにということをシエスは語っているのではないでしょうか。シエス自身そういうふうに意識しながら歩んでこられた。で、それがシエスの歩みだったのではないでしょうか。シエスはイスラエルの家の失われたもののところに使わされていると、今この地上でそういった人たちのために全力を尽くすのが自分の課題であるというふうに意識をしていた。だからこう語ったのではないかと思うのであります。で、私たちもそれぞれあれもこれもできるわけではないということの中で、自分の働き場、自分の持ち場、自分が今愛さなければいけない人たちは一体誰なのかということを考えて、その人たちを本当に愛するということ、それが本当に求められていることであって、決してあれもこれもしろというのがシエスの教えではないと私たちは考えることができます。だけどそういうこのイエスは思い意識を持ちながら、でもこの箇所で一体何をしたのか。イエスはイスラエルの家の失われた質のところに近づかわされていないという、そういう意識を持ち、実際にそういう活動をされてこられた。で、だけどもこの時にカナンの一人の女性が来て助けを求めた。しかも自分のためではなくて、娘のために、娘の病気を癒してほしいと助けを求めてイエスのところに来た。で、その時にイエスはどうしたのか。そこでこのイエスはこの女性の叫び続ける声に耳を傾け、そしてそれを聞き入れ、そして娘の病気を癒したのだということがここで記されています。イエスはあなたの信仰は立派だと、あなたの願い通りになるようにと語った。そしてその時にこの女性の娘の病気は癒されたわけであります。自分の持ち場はあると、自分が全力を尽くさなければならないことはあると。で、しかしこの場所でイエスはこの時一人の女性と会った。そしてその女性が自分の願いを訴え続けた。で、その思いをイエスはここで引き入れ受け止め、そしてこの女性の願いを叶えた で、それがこの箇所で記されている言葉だと思います。で、私たちもそれぞれ持ち場というものがあるのだと思います。中には外国でボランティア活動をすると、それが自分の持ち場であるというふうに考える人もいるかもしれない。でもみんながみんなそれができるわけではないと、できない人たちもいると。自分は今幼い子どもたちを抱えていると、そういう子どもをほっぽり投げて外国を行くなんてことは、それは自分にはできないと、そういう人もいるでしょう。で、それぞれ自分の持ち場でもってそこにいる相手を本当に生かす、そして共に生きるということが私たちにまず第一に求められていることだと思います。私たちそれぞれに責任を負わされている場所というものがある。それを放棄してはならないのであって、そこでその場所に合わせる多くの人たちと共に生きるということが大事なことだと思います。だけどその時に注意しなければいけないのは、自分はこれが持ち場だからといってこれだけしてればいいんだと、そして周りに助けを求めて叫び続ける人たちがいる、だけどそれは聞かなくていいんだと、自分はここが持ち場なんだから、自分の仕事はここなんだから、自分が責任を負わされているところは、社会的に責任を持っているところはここなんだから、だからここだけしてればいいんだと、他のことは一切しませんということではなくて、そうではなくて、叫んでいる人たちのもし声が耳に飛び込んできたならば、そこで立ち止まり、その人の声を聞き、そしてその人の問題を受け入れ、そして共に生きるためにこの手を差し伸べるということ、そのことが私たちに求められていることだと思います。とは言っても、いろいろ私たちはいろんな問題を抱えていて、それどころではないというふうに考えてしまう場合もあります。私たちはどうかすると自分が与えられている持ち場のことさえ十分にできないと、でこれさえできないのに他のことはできるかと、まずこれさえ、まずこのことをしなければ、でもこれさえできてないんだというふうに言いたくなります。でも自分は自分の持ち場として今使わされているところで自分の仕事を十分にできないかもしれない、だけどもそういう中でいろんな人たちが叫んでいる声が聞こえてくるというときに、その声に耳を傾け、そしてちょっとそこで立ち止まって、ちょっと自分の持ち場を離れて相手の願いを聞き入れ、そして何か助けるということはもしかしたらできることかもしれない、できるようにするということがそこで大切なことではないかと思います。というのは、そういう場所でもって自分が自分の持ち場を離れて周囲の人たちのことを考え、そして共に生きようとするときに、もしかしたらその相手も自分の持ち場を持っているかもしれない、だけどもその相手もその持ち場を超えて私たちの願いも聞いてくれるかもしれない。私たちは自分の持ち場のことでかかりきりになってしまうわけですけども、ちょっとそれを超えて相手のことを考える。その時に相手もまた自分のことを考えてくれるかもしれない。ちょっと周囲の人たちに対して助ける。だけどその時に相手もまた自分を助けるかもしれない。で、そういう中で私たちに新しい可能性が開けてくる。そこで新しい出会いが起こり、新しい交わりが起こってくる。そして共に生きる歩みがさらに前進していくのではないかと思います。私も本当に今石川で2年間牧会活動を続けていますけれども、もうあれもこれもっていうことが本当にいろんなことが起こってきます。私自身子供がいます。今とちょうど高校3年生で、来年はもしかしたら今受験で東京に出てくることになるかもしれません。そしたらやっと手が離れるかなと思うわけでありますけれども、子どものことを、やっぱり関わっていかなければならない。それから親の介護ということもあります。妻の母親が3年前に亡くなりました。沖縄では悲鳴り舞台というのを皆さんご存知だと思いますけれども、沖縄女子高等師範の一人であって、戦後生き延びて、そして約3年前に亡くなったわけですけれども、最後、いろいろな介護でもっていろいろ苦労しなければなりませんでした。 今妻の父親が介護を必要としています。私の母は私が沖縄に行ってから後になって横浜から沖縄に移ってきたのでありますけれども、でもだんだんと介護の必要に迫られている、そういう状況にあります。そういう自分の周りのことを考えてもしなければならないことがたくさんある。また沖縄では今どんな問題が起こっているかというと、例えば今辺野古というところで新しいヘリポート基地を建設させないようにということで多くの人たちが反対の抗議活動をしています。この辺野古のことだけでも本当に関わりを持とうとしたら、もう一日中、もう一週間中、そのことに従事しなければならないようないろんな行動が展開されています。だけども沖縄でこの辺野古のことだけが問題になっているわけではなくて、嘉手納基地には最近に、新しい最新鋭の戦闘機がアメリカから初めてこの海外に移住してきたと、それが嘉手納基地であったということなのでありますけれども、それに反対する行動なども引き起こされています。教会員一人一人のことを考えてみても、いろんなことをしていかなければならないということがあります。そういう中で自分の持ち場、自分のすべきことは何かということを絶えず考えさせられていくわけでありますけれども、そういう中であれもこれもするということは実際問題としてできないことであります。そういう状況にありながら、いつも自分の持ち場、自分はどこに使わされているんだろうかということを考えながらこの2年間も歩み続けてきましたし、おそらくこれからもずっとそういうようなことを考えながら歩み続けていくのだと思います。いずれにせよ、私は私なりにやっていかなければならない持ち場、神様から使わされている場があるのではないかというように考えています。そしてその使わされた場で、じゃあ十分にお前はやっているのかというと、十分にやりきれてない自分というものを考えざるを得ない、そういう状況にあります。 でもそういう使わされている場というのがありながら、でも日常的にいろんな人たちと関わっていく中でいろんな新しい出会いが起こり、そしてまた周囲に助けを求めたり、あるいは共に生きることを求めて叫び続けている人たちがたくさんいます。あれもこれもできないという中で、しかしでもいろんな声が耳に届いてくる、そういう中で何ができるのかということを本当に日々問い続けながら歩んでいるというのが現状であります。でそういう時にこのイエスの言葉というのは、私にとってもとても大きな意味を持って今私に迫ってきています。決して人間というのは何もかもしなくちゃいけないわけではないんだと、それぞれしなければならないこと、課題というのがあるに違いない、そういうことを私に知らせてくれます。でもたとえそうだからといって自分のすべきことはこれだ、これが自分の課題なんだと、でだからといってその課題だけに目を向けてしまう、そして周囲のことにはどんな人が叫んでいても耳を傾けないというのではなくて、それぞれ重たい課題を負いながら、だけれどもその課題を超えて、その持ち場を超えて、いろんな声が私たちに聞こえてくる、でそういった人たちの声にも耳を傾け、そしてそういった人たちとも共に生きていく努力というものをしていくべきではないかと思います。その時に新しい可能性が開ける。自分はもう本当にもう疲れ果ててしまっている、皆さんの中にもそういう人たちがいると思います。子どものことで、あるいは介護しなければいけない、そういう老人を抱えて、お年寄りを抱えて、あるいは自分は今こういった人たちのことを考えなければいけない、もう本当に疲れてしまう、そういった現状があります。そのことさえできないのに、どうして他のことができるのかというふうに問いかけなざるを得ない、そういう中で、でもあえてそれを超えて、その持ち場を超えて人の声に耳を傾ける、そして共に歩もうとする、でその時に自分のことさえできないかもしれないけれども、でも自分にもこういうことができるということを私たちは発見するようになるのではないかと思います。またそれぞれが持ち場を超えていく時に、自分が 相手を助けるだけではなくて、相手もまた私たちを助けてくれるかもしれない、そういう共に助けたり助けられたりという、そういう輪がさらに広がっていく、そのことによって私たち自身強められて歩むことができる、でそれが私たちの歩むべき方向ではないかと思います。でそれぞれに、まあ、持ち場というものがあるのではないか、でだけどもそれを絶対化してしまって、もうこれは自分の持ち場であると、だから、まあ、繰り返しになりますけれども、他のことは一切できないということではなくて、持ち場に責任を持って関わりながらも、その持ち場を超えていろんな交わりを求めていく、その時に新しい可能性が開かれていく、そして私たち自身生かされていくということになる、でそのことを聖書は私たちに語っていると思います。祈ります。天の主なる神様、私たち一人一人にあなたから使わされた場があるということを聖書から学ぶことができました。私たちそれぞれ持ち場を与えられていて、その中で人を愛し共に生きる作業ということを本当に日々続けていかなければならないと思います。そういう中で私たち自身生かされ共に歩むことが可能になります。だけども自分の使わされている場所、自分の持ち場はこれだと言って、私たちはどうかするとそのことだけに心を奪われ専念し、そして他の声が聞こえてきても私たちはそれを無視してしまうことがあります。それぞれ持ち場を与えられていながらも、でもそれを超えて多くの人たちとの交わりというものをさらに求めていくことができるように、どうかあなたが導いてください。そして私たちがそういう中で新しい出会いに導かれ、新しい交わりを得、その中でさらに私たちが多くの人たちと共に歩んでいくことができるように、あなたが私たちの歩みを支えてください。私たちは何もかもするようにということをあなたから命じられているわけでは決してありません。人間としてできることというのは本当に限られていることだと思います。その限られている私たちがどういうふうに歩むべきかということを主イエスは示してくださいました。聖書に学びながら、そしてあなたの御声を聞きながら、私たちが絶えず今どこで生きるべきなのか、そして本当にあなたの愛に生き、また多くの人たちと共に生きるということはどういうことなのかということを考えて歩むことができますように、必要な助けと導きを絶えずあなたが与えてください。今日はこの代々木上原教会に招かれ、共に御言葉に耳を傾け、また礼拝に参加することができ、心から感謝します。この教会の上に、そしてまた日本、沖縄、また世界の各地にある教会の上に、あなたの祝福と導きとを豊かに与えてください。そしてそれぞれの地であなたの御業を力強く宣教していくことができるように、そしてその地域地域にあってあなたにある交わりを教会が本当に生み出していくことができるように、そして世界の平和のためにいろんな作業を共に行っていくことができるように、あなたが導いてください。今この場が与えられていますことを心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌の485番を歌います。これは村椿先生のご指定によるものです。485番、どうぞご起立ください。できる方は